投げるという行為は実は複雑な行為で、自分と、まあ、相手というかターゲットの距離を測ったり、場合によっては相手のターゲットの動きを読んだり、その投げたもの、まあ、石なりボールなりが当然受ける重力、そういったものをすべて計算して自分の筋肉を動かしてものを投げることになります。で、さらに、場合によっては全速力で投げたりとか、優しくふわっと投げたりとか、そういった複雑なことを我々は投げるという時にやっています。まあ、投げるっていうとね、まあ、スポーツがまずは思い浮かびますかね。野球。まあ、現代のプロ野球なり大リーグなりではね、160キロを超えるような剛速球を投げる選手がいるわけですけど、当然スポーツのために我々は、まあ我々っていうか人類は投げるという行為を始めたわけではないでしょう。そういうお遊びのためではなくって、獲物を取ったりとか、自分の身を守るためだとか、あるいは威嚇するためだとか、そういった目的のために物を投げていたはずです。で、当然石とかでしょうね、最初はね。人は投げるという行為を覚えたから脳が発達していったという、まあそういう説もあるんですね。まあさっきも言ったように投げるときに相手との距離を測ったりとか、まあ力加減とか、まあそういったことを計算しなきゃいけないので、非常に複雑なことをやってるわけです。で、脳が大きくなったからそういう投げる行為ができるようになったのか、あるいは投げる行為をしているうちに脳が追いついてきたのか、まああるいは同時並行的なのか、まあそれは鶏と卵的なとこがあるわけですが、投げるという行為と脳のその容量の増加っていうのに相互作用があったという、そういう説もあるんですよね。で、人間以外の動物で物を投げるっていうのはあんまり見られません。まあ唯一例外として鉄砲魚っていうのがいますね。こう水を口から吹き出して、まあ、餌を取るというか獲物を仕留めるっていう魚がいますけど、せいぜいそれぐらいで何かターゲットに向かって、まあ、腕を使って物を投げるっていう生物はいないんですよね。つまり投げるという行為が我々人という種を特徴づけているということができるかもしれません。 BGM です。始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ネビルロングボトムです。さっきも言ったように投げるという行為は人という種におそらく固有のものですけど、ただ人体の構造にそのちゃんと合ってるかどうかっていうのはどうなんですかね。というのが、まあ、野球のピッチャーとか結構故障をしたりしてますよね。まあ当然投げすぎっていうのもあるんでしょうけど、まあ肘が肩より上の位置に来るっていうのがどうなんですかね。人体の構造上結構負荷がかかりやすい姿勢なのかもしれません。というかなんかそういうのどっかでちらっと見たことある気がします。まあそういう人体にちょっと負荷がかかるかもしれませんが、投げるという行為は人特有のもので、おそらくどんな言語にでも投げるっていう単語はあるんじゃないかと思います。まあ動詞ですね。で、日本語にも当然投げる、まあ古語だったらおそらく投ぐだと思いますけど、そういう大和言葉があります。で、おそらくどんな言語でも投げるというのは他動詞じゃないかなと思いますね。他動詞というのはつまり目的語が出てくるということですけど、必ず投げるものっていうのがあるので、石なりボールなり、それは投げるという動詞にかなり必須な要素ではないかと思います。で、日本語でも石を投げる、 英語でもスローですよね。スローはストーンっていう風にやっぱり他動詞で出てきますよね。で、面白いのがフィジー語の投げるという動詞で、まあ、フィジー語にも投げるっていう動詞はあるんですよね。で、さらに目的語が出てくる他動詞です。なので日本語や英語と同じなんですけど、その目的語に出てくるのが石とかボールとかっていうそのなんていうんですかね、投げるものではなくって敵とかキャッチャーとか獲物とかあるいは壁とかそういうターゲットの方なんですね。ターゲットの方が目的語になるということは、日本語風に考えるとキャッチャーを投げるみたいな言い方になるってことですね。まあ当然日本語だと違和感があるというか、日本語でキャッチャーを投げるっていうとなんかね、その乱闘のシーンでキャッチャーを背負い投げしちゃったみたいな、そんな感じに聞こえると思うんですが、フィジー語の投げるという動詞、まあ、ビリカという言い方をしますけど、このビリカっていうのの目的語で出てくるのはターゲットのキャッチャーであって、まあ、キャッチャーを投げるという言い方をするとキャッチャーに向かって投げるという解釈になります。じゃあボールの方はどうやって表すかというと、まあこれは英語の前置詞の with みたいなもので表されるので、ですので、ボールでもってキャッチャーを投げる、そういう言い方になります。でこれで意味としてはボールをキャッチャーに投げるという言い方になるんですね。
の
もう少しこれを専門的にねお話ししていくと、投げるという動詞は副他動詞であるということができます。まあ他動詞の中でも副他動詞。どういうことかというと、目的語っぽい要素が2つある動詞であるということです。さっきも言ったように、投げるという動詞にはまずボールみたいな、あるいは石みたいな、その投げるものっていうのが必須の要素として考えられますが、それと同時に投げつけられる対象、ターゲットもまた必須の要素と考えられるんですね。で、こういうのを副他動詞と言います。主語の他に2つ目的語っぽいものがある、まあ、必須の要素があるときに、どっちを目的語にするかっていうのが言語によって変わってきて、日本語と英語の場合は、まあ、投げるものの方ですね。石やボールの方を目的語として選択してますが、フィジー語の方は投げつけられるもの、対象の方を目的語として選択していると、そういう説明の仕方ができます。二つある目的語っぽい要素を思い切って目的語にしちゃう、両方目的語にしちゃうっていう選択肢もあります。まあ、二重目的語と言ったり、まあ、英語で言うとこの第四文型ですかね。つまり、give me a book みたいなものです。この give みたいな動詞もまた副他動詞とよく考えられていて、まあ、さらに言うと、典型的な副他動詞と考えられていて、つまり give、与えるっていうのは、まあ、平たく言えばプレゼントとその受け取り手っていうのが必須の要素と考えられるんですよね。で、英語の場合はその2つ、プレゼントも受け取り手も両方目的語にしちゃうという、そういう文型もあります。副他動詞については過去に関連エピソードがありますが、さらにね、ちょっと踏み込んで専門的な言い方をしとくと、副他動詞の、まあ、ボールとか石とかプレゼントとか、そういったものはアルファベットで T と言われることがあります。で、受け取り手とか投げつけられる対象、ターゲットの方はアルファベットで R と言われることがあって、この T と R、それぞれどっちを目的語にするかというので、まあ、型が変わってくるんですよね。で、日本語みたいに T の方を目的語にする型のことをインディレクティブ。フィジー語みたいに R の方を目的語にするのを セカンダティブという言い方をします。まあ、これについてはね、関連エピソードがあるので、ぜひ合わせて聞いていただけたらと思います。まあ、シャープで言うと589ですね。まあ、ぜひ聞いてみてください。で、フィジー語みたいなセカンダティブ型、つまり R が目的語になる、ターゲットが目的語になるっていうのは、日本語の感覚ではちょっとつかみづらいというか、ただ日本語でも R の方が目的語になる、そういうふうに見える動詞もあります。まあ、あくまでイメージとしてですけど、それは撃つという動詞で、まあ、端的に言えば、犯人をピストルで撃つ。こういった場合、犯人という R の方が目的語で O というのでマークされていて、まあ、ピストルが T と言えるかどうかはちょっと微妙ですけど、そのピストルそのものをなんか移動させてるわけではないんですけど、まあ、この T っぽいのがピストルでというふうに、まあ、でというので表示されてるんですよね。で、フィジー語の投げるっていう動詞も、イメージとしてはこれに近いと思います。犯人をピストルで撃つ。これがまあ、セカンダティブ型と言えます。で、日本語の撃つという動詞は、まあ、インディレクティブの方もいけて、つまり、T の方を目的語にして、犯人にピストルを撃つという言い方もできます。まあ、イメージとしてはこんな感じじゃないかなと思いますね。というわけで今回は投げるという動詞についてのお話でございました。関連エピソードもぜひ聞いてみてください。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。